理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第115回です。お送りいたしますのは吉安と
香里と
和田です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんか宇宙旅行というか宇宙ステーションに行く人に変更があったみたいなニュースが飛び交ってますけどね。
はい。
変更があったんですか？
まあ、正確に言うとタイミングに変更があったり、行くっていう予定の人がちょっとやめとくわって言ったりっていうのがあるんですけど。
やめるなんてできるんですか？そんなに簡単に。
まずは宇宙飛行士さんの話からすると。
はい。
どなたが予定だったんでしたっけ？
由井キミヤさんですね。日本人宇宙飛行士の。
お、日本人宇宙飛行士の方がどうされたんですか？
これがですね、1個前に打ち上げた補給用の宇宙船が上手に軌道に乗れなくて、
はい。
で、その原因が究明されるまで、ちょっと延期と、次の打ち上げ、延期という風になりました。
同じタイプのロケットで打ち上げるんですよね。
そうなんです。
あ、なるほど。まあ、そうですよね。
次の打ち上げは、はい。
ちょっとなんか、不安ですね、そうすると。
心配です
ね、しっかりと原因が分かれば、まあ、対処の仕様もあるけどってことなので、まあ、少なくとも原因がはっきり分かるまではってことなんですね。
はい。今のところの予定だと、はい、
もう今の国際宇宙ステーションにいる人たちは、滞在時間が長くなるってことですか？
そうですね、はい。
へえ、そういうので大丈夫なんだ。
まあ、余裕はあるので大丈夫です。
へ
え。で、次の打ち上げは7月下旬と。はい、いう予定です、今のところ。
7月下旬、あれ？もともといつだったんですか？
もともとは5月の26日の予定でしたね。
じゃあ結構2ヶ月も伸びたんですね。
はい。
なんとなくなんか、スケジュール、体の調整とかが難しそうですね。
またしばらく訓練するらしいですよ。
ですよね、またね。ねえ。
ちなみに、うまくいかなかったのは、プログレス補給船っていう名前の。
はい。
まあ、補給する荷物をたくさん詰めてね、
うん、
補給するやつだったんですけど、ロケットの3段目と補給用のユニットの切り離しのところがうまくいかなかったんじゃないか。そこのタイミングだとか、そこで、何かが漏れて向きが変わったりとか、そんなのがあったんじゃないかと言われていて、うん、今原因究明中と。
はい、早めにね、原因が分かって対処できるといいですね。やっぱり人の命に次は関わってきますからね。
うん、
という
か、補給船もね、食べ物とか、そういうのをたくさん持ってっているので、ちょっとだけ心配なんですけどね。
あ、そっか。大丈夫ですかね。
それもね、一応予備があるので大丈夫らしいんですけど、本当に本当に帰ってこなきゃいけなくなったら、機関用の、要は帰ってくるためのユニットがくっついているので、そこにみんなで乗って帰りますって。無人にして帰るっていうのも可能は可能。
ああ、なるほど。本当の緊急脱出って言い方は変だけど、緊急に帰ることはできるけど、なるべくだったら継続していたいっていう感じですね。
そう、ちゃんと引き継ぎをして ね、実験もしてるし。
うん、そうですね、う
ん。あと、行くつもりだったんだけど、ちょっとやめとくわっていう人もいて。うん、
代わりに行くことはできないんですか？
歌手のサラ・ブライトマンさんっていう人知ってます？
オペラ座の怪人の、クリスティーヌやった人、初演でやった人ですよね。
ソプラノ歌手の。
はい。
彼女が、もう、去年の頭ぐらいかな、に、ロケットに乗って宇宙ステーション10日間滞在かなっていうのを計画していたというか、それ、訓練も受けていて、もともと9月に、今年の9月ね、に宇宙ステーション10日間滞在をする予定だったんですけども、それを延期しますと、つまり今回に乗れる枠は使いませんっていう話になっています。
それって、行きたいって立候補して行けるもんなんですか？
もちろんね、お金もかかるし訓練も必要なので、今香里さんが、あの人が行かれたら私に行っても無理なんですけど、
いやでもほら、私これから訓練すればまだまだ行けますよ。
でね、高松聡さんっていう方が一緒に訓練を続けてるんですよ。
あ、どう、一緒に、宇宙に行く予定だった人ってことですか？
あ、というか、高松さんは、
はい。
宇宙飛行士ではなくて、JAXA の人じゃないんですよ。
うん。
で、訓練的には行けるのかもしれないんですけど、 契約上の問題とかで今回は行けないんじゃないかと、うん、そうすると空席になるのか実は誰かがいいのかっていうのはよく分かってないんですけども、とりあえずサラ・ブライトマンさんは、契約的にも訓練的にも9月に行けるはずだったのが使用で私の余裕で、辞めますって言ってとりあえず延期ということになったようです。
使用で辞める
いや
なんかすごい話ですね。
報道によると家族の事情でって書いてありますね。
私立候補したいな、どうしたらいいんでしょう。
あのロシアに
立候補はできますよ。
ロシア、
あそうですよ、ソユーズで行くので。
ただ訓練がね半年以上かかると思うので頑張って行ってきてください、はい、
ぜひあのそんな理科の時間代表で香織さんに託します。
あの飛んでくのはいいんですけど帰ってくるの怖そうですよね。私落ちるのダメなんですよね。
大丈夫大丈夫。
本当？
うん、
じゃあ行こっかな。
大丈夫。
じゃあ吉安さんちょっといろいろお願いします。
いやあのそういう手間は自分で頑張ってください。
いやほら私ロシア語できないし。
私は香織さん以上にロシア語できないので。
ロシア語、ロシア語何も浮かばない
ということでですね、
スパシーバーかなんかあったっけ。
スパシーバ
ーみたいなもんだ。
そうということで今週はこう宇宙ステーションに行く人が延期っていうニュースが2本入ってきた週になりましたね。
はーい、はい、じゃあ代わりにみんなで行きましょう
みんなで行けないということでですね、宇宙の話したんですが今日お話しする話題はですけれども
何だったの。はい、
皆さん血液型何型ですか、
はい、A 型です。
O 型です。
私も O 型で、そんなプロジェクトのホームページのですねところにメンバー紹介書いてありまして、そこには血液型も書いてあるんですけど、は
い、これって血液型占いをするためにわざわざ載っけたんですか。
これ、ね、血液型と生まれの星座も書いてあって、
ほう、
なんで書いてあるんだかよくわかんないんですけど、多分
なんで書いてあるんですかね。
名前だけだとこうなんとなく座りが悪いからと思うんですね
スペースを埋めるっていうことですか。
まあまあなんか名簿的に言うとね、こうなんかこう説明があった方がいいだろうなっていうので入ってるだけだと思うんですけど。
そうですか。
今日は血液型がどうやって決まるのかっていうようなお話と、はい、ちょっと遺伝とかの話ができるといいかななんて思っています。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は血液型の話をするんですが、
はい、はい、
リスナーの皆さんは自分の血液型 A とか B とか O とか AB とかどうやって調べたか覚えてらっしゃいますか。
どうやって調べたか。
私ね、はい、血液型ってどうやって調べるか全然知らなかったんですけど。
えっていうのはもう物心ついた時には知っていたってことですか。
なんとなくね、O 型っていうのが、うん、なんだっけ、なんかに書いてあった気がするな。
小学校の名札の裏に書いてました、ね、僕らの時代。
名札に書いてあったかもしれない。なんですけど、最初に献血をした時に。
献血いつの時ですか。
18?
はあ、早いですね。
あ、
なんか学校に来たのよ、献血者が。
ほう。
で、最初になんかね、ちょろっと血を取ってこう、なんていうの、くぼみが何個かあるところにピョンって入れて、はい何型、はい何型みたいなのを見てくれた覚えがあって、
お
う、うんうんうん、
よくよく聞いたら、なんかに血をピュッて入れると固まったり固まらなかったりするっていうので調べるんですよっていうのをその時には聞いて、へーって思ってたんですね。で、血液型で昔なんていうのかな、私 O 型なんですけど、O 型の人には O 型の血しか輸血ができないとか、要は血液型同じ人は輸血できるけど、血液型が違うと、血が固まっちゃうことがあるみたいな話があって、
うんうんうん
うん、A 型の人じゃないや、 AB 型の人は他の血液型の人の血を、輸血しても平気で、 O 型の人は O 型の人じゃないとダメみたいなっていうのがあったなっていうので、それをその場で実験してるんだって後から気がついたのね。
あ、その小さなお皿に血を入れて、うん、他の血液型と混ぜて大丈夫かどうかを調べてるってことですか？
のはずで、本物の血を使ってるのか、その試薬というか、それが分かるようなやつを使ってるのかよく分かんないんですけど、そういうのに、入れて、 どれが固まってどれが固まらないか、固まりができるかできないかで、見てるっていうのがあって、
うん、
で、とはいえ今はね、同じ血液型の方の、輸血をメインにして、本当に緊急の時だけは、違う血液型するかもしれないけど、同じ血液型の人にしてるというふうには、うん、物の本には書いてあったりするんですけど。
お
ー。そう。
で、和田さんも生まれて、物心ついた時には血液型知ってたんですか？
そうですね。なんとなく O 型だよっていうことは知ってたし、うん、まあ、さっき言った通り、小学校の名札の裏に住所と電話番号と血液型が書いてあったと思います。
へー。私結構大人になってから知ったんですよ。大人になってからっていうほど成人はしてなかったですけど、
うん、
いつだろう、中学生とかかな、少なくとも小学校の高学年以降なんですよね。
へ
ー。で、まあ、両親ともに A 型で、多分 A 型だよとは言われてはいたんだけど、調べたことはなかったので、大きくなってから血を取って調べたんですよ。そしたら、なんと血液型がびっくりですよ。
さっき聞いた気がする。
え？
何何何何？
びっくりします。びっくりしましょう。
A 型でした。
なんだ、普通じゃ
ん。違うでしょ、ここは A でしょ。
おお。
A 型でした。
もうバランバランでした。
そうそう、今、香織さんが言ったように、
はい、
お父さんとお母さんが血液型ほにゃららだから、子供はなんとかだよねって話を、皆さんも、大人の方だったらね、
うん、
学校で習ったりしたんじゃないかと思うんですよ。
習いました、習いました。
そうそう。
うん。
で、ちょっとだけ話を戻すと、
はい、
その違う血液型の人の、血をね、輸血すると、体の中で、免疫反応というか、抗体っていうのがあって、ある物質に反応する、ものが血の中に入っていて、例えば O 型の人は A 型の血が入ってくると、 A 型の人の血の中に入っている赤血球が、赤血球の周りに、ね、ある物質がくっついてるんですね、 A 型特有の、
うん、
で、それを見つけると O 型の人の血の中だとそれが固まっちゃうっていう現象が起きるっていう風になっているので、 A とか O とか B とかっていうのの違いは、その赤血球の外についている物質の種類が微妙に違うっていうのが血液型の正体で、
うんうんうん、
つまり赤血球の種類ってことですか、一種の
赤血球の表面についている物質の種類が違う。
おお、それで、A 型と B 型と AB 型と O 型がある。
そうですね。
お
で、一番最初生まれた時にはそうでもないんですけど、自分の血液型の赤血球についているやつには反応しないよとかっていうのも、決まっていて、自分の中では固まら
ない。そうですよね。自分の中で固まっちゃったら生きていけないですもんね。
そんなのも一緒にこう育つ中で、体の中でできていくんですけれども。
育つ中でだんだんできていくんですか？
結晶とか血の、液体の方ね。
はい、
そっちの方は、赤血球の上にある物質によって、決まってくるっていう風なやり方なので、ま
あ、逆を言えば、赤血球、その赤血球と一緒にいても固まらないっていうものがその人の、結晶、水分のところにあるというか、
はい、
そういう条件のものしかいられないってことですね。
なるほど。
でね、でまた話を進めると、
はい、
さっきお父さんとお母さんの血液型が分かってると、子供の血液型がなんとなく分かるっていう話を、はい、香織さんはお家で
言われました。はい、
だし、学校でも何型と何型の、親からは何型の子供が生まれるんだよっていうのを習った方もいるんじゃないかと思うんですね。
うん、
でこれは
いろいろな話題を醸し出してましたよね、う
ん、なんか急にドキドキする人が出たりする
ん
ですけ
ど、うん、なんか
ちょうど中学生ぐらいで習うんですよね、うん、
やりました。
そうそうそう。でね、
はい、
親が持っている体の性質が子供にどう伝わるかっていうのを一番最初に、はい、統計的というか、
は
あ、大々的に研究した人はメンデルさんっていう人です。
メンデルさん、アルキメンデルさん、
はい、アルキメンデルさんじゃないです。メンデルさんね、 グレゴール・ヨハン・メンデルさんね。
グレゴール・ヨハン。
はい。
グレゴール・ヨハン。
19世紀、オーストリア帝国。
オーストリア、
はい、ちょっとね、今と国の場所が違うと思うんですけれども、今だとチェコに住んでる人ですけど。
へぇ、ほう、
はい。メンデルさん、ん？
メンデルさんが？
メンデルさんが、メンデルの法則と呼ばれる法則を発見したんですけれども、
うん、
皆さん、遺伝子っていう言葉聞いたことあるんじゃないかと思うんですよ、どっかで。
あります、あります。
遺伝の子供ですね。
あ、そうそう、漢字としてはそうなんですけど、
はい。
ドドペケペケの会社の遺伝子がこの製品には引き継がれているみたいな話をするときには使われるんですが、
ですが、
はいはい、
なんですけど、遺伝子って、こう、人々の、まあ動物もそうなんですけど、細胞の中にある、体をどうやって作るかっていうのを、まあ決めてるようなものなんですけど、これの説明がね、ちょっとだけめんどくさいんですよ。
め
んど
くさい。
よく DNA っていうのを聞いたことあるでしょ？
あります、あります。
はい。
DNA っていうのが体の中というか細胞の中にあって、それの並び方。DNA には4種類あって、それがどういう順番で並んでるかで、その、どんな、こう、体のものが作られるか決まるんですけど、遺伝子と同じじゃないかって思うと思うんですよ。今説明同じだから。
うんうんうん。
でも DNA は物質の名前。
DNA は物質、ん？
そうそう。
で、どこさ、ヘキサエン酸？違う。
デオキシリボ核酸？
ちょっと一瞬美味しくなりましたね。
で、いうのがあって。
目の裏に入ってる美味しいやつですね。
実は、はい、DNA っていうのが見つかる前に遺伝子っていうのを唱えたんですよ。
はい、あ、その、メンデルさんは。
そうそうそうそう。
あ、じゃあ、その遺伝子っていうのは一種の概念的な話で、それを具体的にどういったものであるかっていう物質が DNA ってことですか？
まあまあそうなんですね。でもうちょっと、誤解があると良くないんですが、比喩的に言っちゃうと、
はい、
細胞の中には体をどうやって作りますよっていうレシピ本が入ってます。
レシピ本、はあ、
こんなことが起こったらここで砂糖を何杯入れてここでかき混ぜてその後、泡が立ってきたら お醤油を入れて煮込むと美味しくなるみたいな、そういうのが書いてある、
なるほど。
それの、項目に何々をして何々をしてって書いてあるのが、遺伝子だと思ってください。
項目？
あ、そうそうそう。だからここで砂糖 3g 入れるって書いてあるのが遺伝子ね。
はい。
で、
は
い、文字一個一個ありますよね。ここでって、
はい、
その一つ一つの文字を DNA っていう物質が作ってる。
なるほど。
構成成分っていうこと？
そうそうそうそう。っていうふうに考えるとちょっと分かりやすいかなと思うんですね。
ほうほうほう。
で、よくね、細胞の中の遺伝子には体の設計図が書いてあるっていう言い方をすることもあるんですけど、
しますしますします。設計図ってよく聞く。
設計図っていうとなんか人間の体の形が中にありそうな感じがするじゃないですか、設計図っていうと。
あ、なるほど。
うん。
なんですけど、設計図っていう、こう図面が入ってるわけではなくて、
うん、
こんな条件の時にこうしましょうっていうレシピが、要は作り方が書いてあるっていう方が分かりやすいかなと思います。
ああ、なるほどなるほど。
そう、それに使われている文字が DNA と、
あ、文字が DNA っていう、まあ、構成成分であり、 その文字が、いっぱい並んでいわゆるその情報として存在するのが遺伝子っていうことなんですね。
そうですね。本当に正確かどうかはちょっと置いといて、そうやって捉えると分かりやすいかなと思います。
うんうんうん、
なるほど。
イメージできました。
はい。
そうそう。で、人間の細胞の中には核っていうのが入っていて、その中にさっき言った DNA っていうのが細長くなってるんですけど、それが折りたたまれて入っています。
はい。
それだから遺伝子がたくさん入ってるわけね。
はい、
人間の場合にはその DNA、は、全部で46本一つの細胞の中に入ってる。
46本。そん
な
に。
なので46冊、レシピ本が入ってる。
レシピが入ってるんですか。じゃあ結構大変ですね。
結構大変なんですよ。
いり卵作りたいって言ったら、いり卵をまず探さなきゃいけないんですね、項目から。
そう。で、細胞の中では、外の環境によって、どのレシピ本のどのページが開きやすくなってるかがそれぞれ違うんですね。
へえ、なんか甘い匂いがするとケーキのレシピ本がパラパラパラーっと風に舞って開くんですね。
風に舞ってかどうかわかんないですけど、そういう状況の時に開きやすいページっていうのがあってそうすると、うんうん、ある細胞は増える時に肝臓っぽい細胞になるし、うん、ある細胞は、お肌になったりとか、そういうのが決まっている。でその中にこう血を作るところだったらここを開きましょうっていう場所があって、
うん、
そこに、赤血球の作り方っていうページがあって、
赤血球の作り方、
そこに、ここに粉砂糖をかけますよっていうのと、
うん、
キャラメルをかけますよっていうのと、
うん、
ここは何もかけないでっていうのと、キャラメルも粉砂糖も両方かけますって書いてあるとかっていうのがあって、
私それがいい
っていうのが A 型とか O 型とか AB 型とかに変わってくるっていう風に捉えると分かりやすいんじゃないかと思うんですよね。
ああ、なるほど。
書かれてるレシピ本そのものが、DNA であって、そっから、中のレシピがいろいろ書いてあって、それの結果砂糖であったりキャラメルであったり両方であったり全くなくってるなかったりっていうのが違いが現れて、結果として血液型になってるわけですね。
そうそう。
私両方がいい。
お父さんとお母さんとの関係を話さなきゃいけないわけです、ここでまた。
ああ、そうですね。私両親が A 型だから、あなたも A 型よっていうふうに言われてて、実際そうで一安心。
うん、でさっき46冊ありますって話をしたんですけど、
あります。
はい、
実は同じことが書いてあるレシピが一組、要は2冊で1組あるんです。
同じレシピ本が2本ずつ、2冊ずつあるんですか？
そう、同じ作り方というか、例えば赤血球の作り方っていうのが書いてあるレシピ本1と、うん、赤血球の作り方が書いてあるレシピ本2っていうのがあるんです。
あ、ほう。じゃあ実際は46冊あっても、
うん、
内容はその半分の23冊分ってことなんですか？
まあ、大体そんな感じ。
うん。
で、大体って言ってるのは、実は22冊分は、22冊分は、はい、ほぼ同じことが書いてある。
はい。
ですけど、最後の、一つは、
はい。
同じことが書いてある人と、
うん、
23冊目は、
はい、
違ったことが書いてあるタイプの人がいるんです。
同じ人と違う人がいるんですか？
そう。で、23冊目が、同じ人は、生物学的に女性と呼ばれている人たちで、そこが23冊目が片方が、ちっちゃい本だと男性になるっていう風になっていて、要は一番最初に一つの細胞から増えていくときに、23冊目のところが開いていると男の人になれっていう物質がたくさんできて、あちこちが男っぽくなるわけ。それが両方とも同じ本だと男っぽくなれっていうのが出ないんで、女として生まれてくる。
男っぽくなれっていうのは、その、本当だったら2冊ずつあるようなものの中の1冊にしか書かれてないってことなんですね。
そう、でも、ただその23冊目の男っぽくなれっていうのはすごく根っこのところで環境を決めちゃうから、1冊目から22冊目までの途中に男っぽくなれっていう環境だったら、こっちよりもこっちを作りましょうっていうのがあちこちに書いてあるわけ。
ああ、
なるほど。
だから23冊目のやつが、うん、ほんのちょっとしか情報がなくても他のところにどうすればいいかがそれぞれ書いてあるから、
うん、
なんだろう、
男っぽい方を選びなさい
って出るのですよ。
あ、じゃあ実際は本当に男っぽくなれっていう情報だけだけど、それに、例えばガタイがいいぞとか、背が高くなりやすいぞとか、ヒゲもじゃだぞとかいうのは別々の、レシピ本に書かれてるわけなんですね。
男性として生まれてくると、ある臓器が発達して、うん、そこが男性ホルモンっていうのをたくさん作って、そうすると、うん、思春期に男性ホルモンがたくさん出て、他の細胞が違うところのレシピを読んでっていう風になってるわけ。
その一番初めのきっかけというかを持ってるわけですね、そこが。
で、男になるか女になるかの話はそこなんですけど、
はい、
さっきも言った通り一組ずつあるって話をしたじゃないですか。
あ、その、 そうですね、それ以外のやつは。
そう。で、それがなんで、2組というか、2冊で1組か、なものがあるかっていうと、実は23本分はお父さんから来る。で、反対の23本分はお母さんからやってくる。
あ、
だからお父さんの分とお母さんの分のレシピを持って2冊になるわけですね。
そう。で、実はさっきの血液型の話をすると、
はい、
お父さんから来たやつは、さっき言った砂糖かキャラメルかないかみたいなやつがあって、
はい、
砂糖って書いてあって、
うん、
でお母さんから来たやつは何も乗せなくていいって書いてあって、
うん、
でやると、砂糖が乗った赤血球ができるね。
あー、はい。何か乗ってる方が優先されるわけですね。
結果的に。
もう、いいことじゃないですか。
で、キャラメルと何もなしが組み合わさっても、キャラメルができる。
はい、うん、いいじゃないですか。
で、砂糖とキャラメルが、一緒になると、砂糖キャラメルになるわけ。
最強ですよね。
で、なし、なしが組み合わさると、なしになるわけ。
それはちょっと寂しいね。
そう。で、実は砂糖が A 型。キャラメルが B 型で、何もないのが O 型で、砂糖キャラメルが AB 型。
じゃあ AB 型が一番最強？
最強かどうか分かんないですけど、
最甘。
赤血球としては、両方のものが乗ってるのですよ。
なるほど。キャラメルも砂糖も持ってる人が AB 型。だから、あ、なんか分かった。
両方の特徴を持ってるってことになるんですかね。
そうそうそう、
なんか砂糖が A でキャラメルが B っていうこと。
そうそうそうそうそう、そう。
ああ、だから AB 型は、砂糖もキャラメルもあるから A と B で、A 型は砂糖しか持ってないから A で、B 型はキャラメルだけ。じゃあ、じゃあ O 型は？
O 型は両方とも乗ってない。
あ、じゃあ、なんで C 型じゃないんですか？
O 型の人は両方とも乗ってないっていうのが分かっていて。
はい。
一時期 C 型って呼ばれた時代もあったんですけど。
うんうん、あ、へぇー。
なんですけど、それがあるなしっていうのが分かってきて、うん、A っていう物質があるとか、B っていう物質があるっていうのが分かってきて、O は両方ともないっていうことが分かったんで、O 型になりました。ゼロを模したっていう説と、
うん、
ドイツ語のないっていう単語の頭文字を取ったっていう説があるんですけど、
うん、
なので A タイプと B タイプと両方ないタイプとして、
O っていうと、まあ、今だとアルファベットの、まあ、一つで A と B と O っていう風に考えるけど、まあ、覚えやすいって言ったらゼロって覚えるのかな、結局。
あ、
そうそうそう、A でも、
うん、
A もないし B もないしゼロっていうのが、まあ、なんとなく、頭文字であろうが字面的であろうがOっていうようになったっていうことなんですね。
それを考えると、
うん、
お父さんもお母さんも A 型ってことは、
はい、
さっきのレシピ本は砂糖を乗せる砂糖を乗せるか、砂糖を乗せると何もないの組み合わせがどっちかの人なんだよね。
ああ、そうか。
そっかそっかそっか。お母さんも2個持ってるけど、1個でも砂糖を持ってると全体的には砂糖を持ってる形になっちゃうんですね。
そうで、お父さんも A 型ってことはどっちかで、うん、なので、うん、A 型と A 型の人のお子さんは、
はい、
多くの確率で砂糖をまぶしましょうになってるんだけど、
うん、
もしかするとお母さんのレシピ本の片方が、はい、何もつけなくていいよになってて、はい、お父さんの、持ってるレシピ本の片方が両方つけなくていいようになってて、それが、はい、両方来ちゃうと O 型の人になるかもしれない。
あ、じゃあ、A と A から生まれてくるのは A だけじゃなくて O も生まれる可能性があるんですね。
そうです、そうです、そうです。
おお。
そう。という感じで、なんとなく遺伝と、血液型の話が分かったんじゃないかと思うんですけど、
はい。
なんとなく。
でね、ここで、大事なことがあって、
はい。
私が持っているその1セット、2冊ずつあるやつが、
はい、レシピ本ですね。
そうそう、自分の子供にどう伝わるかっていうのがあるんですけど、はい、なんとなく今話してる分にはレシピ本の片方だけとかが伝わる感じがするじゃないですか、うん、なんだって23冊しか、はい、持ってかないんだから、なんですけど、そうするとなんか同じコピーばっかりいっちゃうんで、それをね、混ぜるっていう作業が実は行われていて、
例えば、まあ、吉安さんが持ってる、23セットのレシピ本は、
うん、
まあ、元を言えば、お父さん、吉安さんのお父さんから来た半分とお母さんから来た半分なんだけど、
うん、
吉安さんの子供に行く代では、吉安さんのお父さんの分と吉安さんのお母さんの分が混ざるってことですか？
そう。同じレシピ本の中で、ページを入れ替えるというか、こっちのページ、このページはお母さんの方、このページはお父さんの方っていうのを、混ぜた新しい本を作って、その一冊だけを子供に受け継ぐんですね。
めんどくさいですね。
めんどくさいんですけど、そうすると多様性が生まれるわけ。
あ、そうか。もしそうじゃなければ、例えば、吉安さんのお母さんから来たものが、そのまま吉安さんのお子さんの方に伝わっちゃったら、結局は、お母さんの分、情報がずーっとそのまま伝わるっていうことになるから、
そうそうそう。っていうのがあるのを考えつつ、兄弟って似てるよねっていうのを考えると面白いんじゃないかと思っていて、つまり、お父さんが持っている、23セットの中の、このあたりはこっちのページ、このあたりはこっちのページで、23冊に半分にして、
はい、
それとお母さんの中から、うんうんうん、ページごとに全部半分にしたやつを持ってきて、
はい、
長男が受け継いで、
はあ、
で、次男も今度は違う組み合わせでページが組み合わさったやつを受け継いで、
あ、ページのそのどっちかお父さんの分、どっちかお母さんの分っていうのはランダムなのかな？
そうですね、ほぼランダムで、その
なるほど、
じゃあ兄弟が似てるっていうのは一部同じ情報レシピを持ってるけど一部は違うレシピを持ってるから似てるけど似てないし似てないけど似てるっていうのがそういうことってことですか？
そういうことなんですよ。
へ
ー。で、俗に言う一卵性ソーセージっていう双子ちゃん、
あーソーセージ美味しいですよね、
は
い、
そう双子が生まれてくるんですけど、
はい、
それは一番最初に同じ細胞だったのが2つの、はい、体になったのが一卵性ソーセージなので、
はい、
似てる度が高い。
もともとは1個だったんですね。
そうだからレシピ本が全く同じなの、
うんうん、それが途中で割れちゃったというか2つに分かれちゃったから基本的には同じものを持っている。
そうそうそう。でも知り合いで一卵性ソーセージすごく似てる兄弟いるかもしれないですけど、
はいはい、
性格が違ったりちょっと顔つきが違ったり、うん、ちょっと背の高さが違ったりっていうのは育つ間の環境とかあとはランダムに決まってるものでこうだんだん変わってったりするっていう風になってるんだよね。
あ、
うんうん、
あ、じゃあなんとなく、持ってるレシピによってなんとなく決まってる。
ということで今日はですねそんな感じでレシピに例えて遺伝の話と血液型の話をしてみたんですけど、
はい、
なんとなくこう学校で習った時にも腑に落ちたかしら。
私はやっぱりキャラメルと砂糖だったら両方欲しいけど砂糖かな。
そうでしょ、うん、なので、私はそのシンプルにおまけにかけるやつはないっていう血液型なわけ。O 型だから。
あ、砂糖もキャラメルもない、
プレーン。
そうですよ。
甘くない。
僕たち大型は。
ですね。
なのかななんて思っていて。
やっぱ甘くないとね。
で、それを考えて、
はい、
さっきのね、メンデルさんは何を実験したかっていう と、
う、
エンドウ豆の、でたくさんできるじゃないですか、一つ豆埋めると、植えると。
まあそうですね、枝にいっぱい、いわゆる豆の房ができるし、その中にいっぱい豆が詰まってますね。
そう。それの、例えば、はい、豆にシワがあるかないかとか、あとは黄色っぽくなるか緑っぽくなるかとか、あとは長くなるか短くなるかとかっていういくつかの特徴を、
はい、
明確になる特徴をメモって、それがどう組み合わさったらこんな風になるかっていうのを、毎回毎回収穫しながら、なんだろうな、長いのと短いのから作った種は何パーセントの確率で長くなるとか短くなるとかっていう中から、あ、細胞の中に遺伝子っていうのがあって、こっち側とこっち側からこれだけのものをもらって、その子孫につなげるんだなっていうのを発見した人なんですね。
はぁ、
地道でしたね、やってることは。
地道です。
ねぇ、
うん。とても地道。ただ、なんかね、いろんな研究をした人で、 生きている間はどっちかっていうと気象とかね、
うんうんうん、
そういう気象観測とか、そういったところの方で評価をされて、実はその遺伝の話はメモは取ってこんな風になるんじゃないかっていう説も考えたんだけど、実は亡くなった後評価されたっていう歴史があるんですね。
あ、じゃあ当時は
生きてるうちは埋もれていて、
確か100年くらい経ってから再発見されたんですよね、この人の考えたことが。
死んだ後、何年か経ってからで、実際にその実験をしてからは、60年とか70年くらい経ってからかな。
60年70年か。
結局はその間は誰もその結果を認めてくれなくって、お蔵入りしてたわけですね。
一応論文発表は、論文発表から、40年経ってるんですね、大体ね。なんですけど、数学がたくさん入っていて、何割と何割の確率で何々ができるから、ここにはどんなものがあるはずだみたいなので、なかなか理解されないっていう話と、あとは生物的ではないみたいなことを評価されたようです。
生物的ではない、
反生物的という、うんうんうん、そんなね、数字で物事が決まるわけじゃないってみんな思われたんじゃないかなと思いますけど、そんな感じで今日は遺伝の話と血液型の話をしてみました。
はい、
はいはい、ということで、かおりさん告知の方お願いします。
はーい、そんなエリカの時間 B では質問やご感想など皆様からのお便りをお待ちしています。メールアドレスはlika@0438.jp、 公式ウェブサイトそんない .com からでもメッセージをお送りいただけます。またウェブサイトからはそんないプロジェクトの他の番組もお聞きいただけますので、ぜひ聞いてみてください。ツイッターアカウントそんない P では理科の時間 B を含めそんないプロジェクトの各番組の配信情報をつぶやいていますので、フォローよろしくお願いします。 YouTube を使った番組の配信も行っています。 YouTube でそんない P またはそんないプロジェクトで検索してみてください。
ということで、そんない理科の時間 B 第115回この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは吉安と
和田と
香織でした。
それでは次回の配信でまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
ごきげんよう。